聖書を拝読します。マタイによる福音書21章18節から22節新約聖書の41ページです。朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。道端にイチジクの木があるのを見て近寄られたが、あのほかは何もなかった。そこで、今からのちいつまでもお前には実がならないようにと言われると、イチジクの木はたちまち枯れてしまった。弟子たちはこれを見て驚き、なぜたちまち枯れてしまったのですかと言った。イエスはお答えになった。はっきり言っておく、あなた方も信仰を持ち疑わないならば、一時期の木に起こったようなことができるばかりでなく、この山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言ってもその通りになる。信じて祈るならば、求めるものは何でも得られる。以上です。信じて祈ると題しまして、宍戸久子教師に説教いただきます。
ただいま、マタイによる福音書21章18節から22節をご一緒にお聞きしました。18節と19節をもう一度読みします。朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。道端にイチジクの木があるのを見て近寄られたが、葉のほかは何もなかった。そこで、今からのちいつまでもお前には実がならないようにと言われると、イチジクの木はたちまち枯れてしまった。エルサレムの都から出てベタニアでお泊まりになった主イエスは、翌朝早くに再びエルサレムへとお戻りになります。宮清めの出来事の後、主は忙しい時を過ごしておられたようです。神殿で教えておられたり、押し寄せる群衆に語りかけ、体や心に賭けを覚える人たちを追い出しになり、食事をする暇もないほどだったのではないかと想像されます。そのような生活の中で空腹を覚えられた。主ご自身はご自分の体の必要を満たすことより、人々の御言葉を求める願い、癒しを願う思いを優先なさるお方であったことがわかります。十字架へと向かうちょうど一週間前のこの時、主はご自身の身を削るようにして御言葉を語り、人々の救いのために働いておられます。それが父なる神の御心にかなう生活であるお考えだったからです。御父がお望みになられる生活をする、たとえそれが十字架へと向かう苦難の道であっても、それが御心ならば従っていく。それが御子イエス・キリストの歩まれた道でした。そのような中で、十分な食事時間を取ることができず、深い飢えを感じて道端のイチジクに身をお探しになった。近寄って行かれたのは飢えをしのぐ身を探してのことです。ところが、葉は茂っていたものの、実は見つけることができません。実をつけていなかった。同じお話を語るマルコによる福音書には、イチジクの季節ではなかったからであると記されます。今も、 教会の駐車場の一軸が青くなって実がついていますが、ユダヤの一軸は6、7月に1回、秋にもう1回実をならせると言われています。で、この時期は杉越祭の時期で3月ぐらいであって、確かに実がなる季節ではありませんでした。けれども、実が残っていることもあったのだというふうに言われていまして、もしかしたら主はそれをお探しになったのかもしれません。けれども、イチジクには豊かな葉とは裏腹に、実は一つも残っていませんでした。それで主が、今からのち、いつまでもお前には実がならないようにと言われると、イチジクの木はたちまち枯れてしまった。で、マルコによる福音書は、たちまちではなくて、次の日に枯れたような書き方がされていますが、いずれにしても、主の必要を満たすことができなかったイチジクの木が、そのあり方を良しとされず、滅ぼされてしまったということに変わりはありません。そしてこのお話は、主の空腹を満たすことのない、主の求めておられることから離れてしまっているイスラエルの指導者たちへの警告として書かれたというふうに考えられています。イチジクの木の様子を通して、イスラエルの指導者たちの姿を描き出そうとしているというわけです。ですから、このお話は、主イエスがご自分の空腹を満たすために、尽くさないとは許せないというような、自分勝手な都合でイチジクを枯らしてしまった、自分の思い通りにならないイチジクに怒りをぶつけられたというようなことではありません。ここには、イスラエルの人々への、そしてそれだけではなく、私たちへのメッセージが込められています。あなたは、主イエスのために身をならせるあり方をしているのか、自分の思いを実現させることではなく、神の御心に従うあり方をしているか、そう問いかけられているのかもしれません。身を実らせない一軸の姿を通して、主が私たちを教えようとしておられるようです。一軸の木が主イエスのお言葉によって枯れてしまうというこの出来事は、その意味がわからないでいた弟子たちにとってショックなことでした。それで弟子たちはこれを見て驚き、なぜたちまち枯れてしまったのですかと言います。それに対する主のお答えが21節、22節にあります。21節をお読みします。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。あなた方も信仰を持ち疑わないならば、イチジクの木に起こったようなことができるばかりでなく、この山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言っても、その通りになる。主イエスが私たちにお語りくださっている第一のことは、主が私たちの生活、あり方を注意深くご覧になっておられるということです。イチジクの木に実があるかどうか近づいてご覧になられたように、実を実らせているかどうかを問いかけてくださっています。あなたは実を結ばせているか？主はいつも私たちを見ていてくださって、私たちの歩みが罪の中に 沈み込んでしまうことがないように、時に警告し、時に励まし、時に慰めてくださいます。今、教会学校の礼拝では、賛美歌21の470番の賛美歌を歌っていますが、優しい目が、清らかな目が、今日も私を見ていてくださる。まっすぐに歩きなさい、と見ていてくださるという歌詞があり、その歌詞の通りです。けれども、主からあなたは実を結ばせているかと問われた私たちは、何とお答えするのでしょうか。主よ、実を結ばせるとはどういうことですかと問いかけたら、どのように答えていただけるのでしょうか。旧約聖書においてブドウの木とまたイチジクの木が神の民イスラエルの例えとして使われることがよくありますが、新約聖書においてまずブドウの木の例えといえば、ヨハネによる福音書15章の私は誠のブドウの木で始まるブドウの木の例えでしょう。で、そこにはあなた方が豊かに実を結び私の弟子となるとか、人が私につながっていればその人は豊かに実を結ぶという主の言葉があります。つまり実を結ぶというのは、主イエスの弟子となり主につながって栄養をいただくようにして神の民として生きることだと言えます。主は私たちに、あなたは私から離れていないか、私の言葉のうちにとどまっているか、弟子として生活しているかと問いかけてくださっています。21節で主はそれを信仰を持つことだと言い表しておられます。信仰生活をする、信仰に生きる、主イエスの弟子として主に倣って生活し主に従って歩む、そしてそれは主がそうであられたように父なる神の御心にかなう歩みをする、主イエスの願いを満たすことのできる一軸の木となるとも言えるかもしれません。主イエスが話してくださっている第二のことは、信仰がどんなに大きな力を持つかということです。信仰に生きる人はオリーブ山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言ってもその通りになるのだと言われます。この山を動かす信仰は、イスラエルの人たちが普通では考えられないこと、実現不可能に思えるほど難しいことを言い表すときに使った慣用句です。信仰の力、大きさを例えた言い方です。神を信頼する力、御子主イエスに信頼する力、信仰の力は、私たちには不可能に思えること、絶対に無理だと思えることを実現に至らせます。6月の教会の聖句でした。信仰とは望んでいる事柄を確信し目に見えない事実を確認することです、というヘブライ人への手紙の言葉や、神にできないことは何一つないという受胎告知の際天使がマリアに語った言葉を思い起こします。私たちは普段この偉大な信仰の力を忘れてしまっているようです。自分の力でできそうにないことはできないと諦め、望みを持たなくなり、自分でどうにかなりそうなことは 神の力なしで信仰と関係なく成し遂げられると高ぶってしまうようなところがあるからです。けれども私たちが主から語りかけられているのは、信じて祈るならば実現するという言葉であり、望んでいる事柄を確信するように、神にできないことは何一つない確信するようにという言葉です。自分の身近な生活においても、また教会の在り方姿についても、世界の姿についても、改めて信仰によって望みを抱くようでありたいと願います。学校で生徒たちと接していて驚かされることがあります。数年前には家庭と学校を巻き込んでいろいろな問題を抱え、生きづらさの中でもがいていた生徒が、数年後そういう自分を振り返り受け止め、聖書の言葉によって自分を立て直していき、落ち着いて礼拝のメッセージを語るという場面を見ることがあるからです。一人の人が私たちの思いを超えて豊かに成長していく姿を見せていただくのは本当に幸いな経験です。おそらく教育に携わる人たちの共通の経験ではないでしょうか。私たちが望みを持っていないところで、しかし神が働かれる、信じて祈る、そのことを教えられます。一人の人が年月を経て聖書の言葉に支えられ、何より神の力によって変えられる、神が一人一人に注いでくださっている眼差し、それが私たちの思いをはるかに超えて慈しみ深く、また永遠なものであるということを知らされます。で、シエスが教えてくださった三つ目のこととして祈りが挙げられます。22節には、信じて祈るならば求めるものは何でも得られるとあります。主は父なる神を信頼し、十字架に至る道を従順に歩んでいかれました。ご自分の利益ではなく父なる神の御心が実現するよう祈られます。主このお方こそ信じて祈ったお方でした。信じて祈ったこのお方が、あなた方が信じて求めるなら、信じて祈るなら、すべてを受け取ると語りかけてくださっています。私たち自身の祈りの生活を改めて振り返るよう促されています。祈りが神との対話だと言われます。目には見えない神に向かい、あなたにこそより頼むものとならせてくださいと祈ります。神ご自身は決して変わらないお方であり、私自身より私のことを知っていてくださり、私にとっての最善を成してくださいます。いついかなる時もあらゆる方法で完全なお方、父なるお方として、私たち子供、神の子の成長のためにすべてをお与えになることがおできになります。子供たちが必要としているもの、有益なもの、知恵あること、役立つこと、幸せなこと、そういうすべてをお与えになることができるお方です。主イエスはその方に信じて祈るように、その方に向かって祈るようにと語られます。 主が祈りの人であられたように、その主に倣って私たちも信じて祈り求めるものとなりたいと願います。特に到底無理だろうと自分自身が思っている事柄について、自分の思いを一旦置いて御心によってそれが扱われるよう期待し、また望みを持ちたいのです。その時私たち自身が変えられていきます。信仰に生きるというのは新しい自分に変えられることでもあります。自分にはできない、常識的に無理だというところから解放されて、神にできないことは何一つないという御言葉に全面的に信頼することだからです。すべてを御手にお委ねし、信じて祈るものとされたいと願います。しかしこの生活、このような在り方には常に誘惑もつきまといます。主イエスの求めに応じない一軸の木のように、私たちも主の願っておられることではなく、自分の願いや思いを優先してしまうことがあるからです。だからこそこの礼拝があり、祈りの場があり、共に励まし合う兄弟姉妹の交わりが与えられています。また十字架の主が私たちのこうした弱さをご存知でありながら、私たちのために祈ってくださり、立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと励ましてくださっています。許された者として、救われた者として、信じて祈り続ける者とされたいと願います。お祈りしましょう。主イエスキリストの父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。暑さ厳しい折ですが、こうしてこの日も、この夕べに礼拝をお捧げする幸いに預からせていただき感謝いたします。信じて祈るように主が語ってくださっています。どうか私たちの思いを超えて、神がお働きくださる、そのことを信じ、御心を信頼し、祈って歩むものとならせていただけますように。身近なことについても、また社会や世界のことについても、希望を持って祈ることができますように。すべてをご支配くださる神の御心を信頼することができますように、弱さを覚えておられるお一人お一人を特に支えてくださり、御言葉の慰めを持って臨んでくださいますようにお願いいたします。新しい一週間へと歩み出します。御言葉の下で信じて祈るものとならせてください。主イエスキリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。